東京版ドワゴン下町大家族物語。心の傷は時が経てば消えるって簡単に言う人いるけどさ、俺はあまりそうとは思わないんだよね。どんなに大きい傷とかがあっても人間は服を着る生き物でしょ。着る服は自分で選べる。
いいこと言うんですけどね、はあ、このドラマいい話してるなと思うんですけれども、はあ、なんせあのガナとかねむちゃくちゃな父ちゃんなだけにね、
はあ、まあ玉置浩二らしいんだけど、うん、まあそこに現実味がないと
むちゃくちゃやなと思ってしまうんですよ、うん、で僕らはああいうむちゃくちゃな父ちゃんをね芸人仲間の中で少年中も含めていろいろ知ってるんで、うん、まあまああんな人もおるかと思える部分もあるんですけれども、はあ、こんな特殊な問題普通の人ではなかなかね受け入れられへんのじゃないかなと思うんですけどね。
ねえ、まあそんなこともねやっぱり原因なのか、気になる視聴率はなんと 6.2%。
うーん、寂しいですよね。
うん、まあ1回もね2桁にも届いてないし、はい、で巷ではそんな窮地を脱するために視聴率アップ必殺技をいよいよ使うんじゃないかっていう噂も、はい、っていうのは、うん、以前この枠で亀梨和也が主演した妖怪人間ベム、あれは結構ヒットした。
はい、まあ映画にもなりましたからね。
うん。で、その時にチラリと見えた亀梨の裸が高視聴率の要因っていうことも言われたりもした。
はい。
だから今回もついに東京バンドワゴンでも亀梨和也の裸っていうのを解禁するんじゃないかと。
まあ無理やりになるんでしょうけれどもね、そうなると。ただこのドラマね、このどこででもバンドが出てきたりとか、うん、結構なんでもありじゃないですか。まあええかなと。
で、差し当たっては、今度亀梨和也扮する堀田青は京都に行くっていうことになってる。しかも、多部未華子扮する牧野涼美と一緒。いっそのこと露天風呂で混浴っていうこともあれば、
あ、すごいですね、
うん、これは視聴率とりあえず2桁には届きそう。
どうなんですかね、
うん、でもね、中身的にはね、本当にね、古き良きホームドラマを彷彿とさせるなかなかいい作品だとは思うんだけど。
そうですよね、ちゃんと泣かせるシーンもありますしね。
ちなみに原作小説の作家庄司幸也氏は自身のサイトの日記で、土曜日のお楽しみドラマ東京バンドワゴン第5話どんどん馴染んできましたね。朝の食卓のシーンとかみんなの掛け合いとか、回を重ねるたびに原作の筋とドラマオリジナル設定のストーリーが互いに引き立て合うようになっていくのがものすごくわかります。今回の第5話は本当にそれが現れていましたね。井ノ原さん演じる藤島くんを止めるシーン、お話の筋は完璧に原作に沿っていますが、止めるその手段はドラマオリジナルです。しかもガナトがロッカーであるという設定をきちんと活かしています。その上で納得できて、しかもドラマ的に映像的に楽しいシーンになっていました。あれは映像でしか作り得ないシーンです。小説で書いてもちっとも面白くない。脚本はもちろんプロデューサーと大森さんが話し合って設定を作り書いているのでしょうが、素晴らしいなぁと思いました。同時に羨ましくなりました。僕も脚本書きに参加したい。実は今では堀田家の風物詩になっている朝の食卓会話場面やガナとのラブだねも一作目の4つある章の中では1回か2回ぐらいしか出てないんですよ。なんせシリーズになるなんて思っていなかったし、そこが重要なんて思わなかったから。なのでその2つをお約束にして馴染んできたのは2作目からなんです。つまり書き進めるうちに僕の中でも堀田家が馴染んできたんですね。そういうのもこのドラマを見ていて思い出しました。毎回言いますが、お世辞抜きでいいドラマになっていると思います。DVD 家族や親戚の分も買います。そしてぶっちゃけ視聴率低くても気にならなくなりました。だって本当に原作を生かしてドラマオリジナルの良さをしっかりと出して、そしてあの頃のテレビドラマへのラブに溢れている素晴らしいドラマなんだから。まあでも原作者の欲目かな。さて第6話は原作では3作目のスタンドバイミー東京バンドワゴンから、コンの過去のお話とスズメちゃんと青が京都へ行くお話、お楽しみに。
うん、僕ら関西人にも京都馴染みあるんで楽しみですね。
うん、さてそんな東京バンドワゴンには今回もあの方からメールが、はい、東京バンドワゴンの男たちが横並びで歩く姿に鶴田浩二さんや高倉健さんの人気映画を思い出さずにはいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。東京バンドワゴン第5話、命演じる藤島くんの意外な過去に驚きました。人を殺そうとする役を演じる命の姿は初めて見たように思います。それにしてもその命を止める平泉成さんはますます脇役の重鎮化しつつありますね。日に日に今は亡き大滝秀治さんのような存在になりつつあるように思います。同じように大家族もので脇役の重鎮が登場する映画といえば、1989年に公開されたアメリカ映画バックマン家の人々を思い出します。3世代の家族が同居する家庭での様々な出来事を描く、いわゆるハートフルコメディの作品です。 その中で存在感のあるおじいちゃんを演じるのが、まさに脇役の重鎮であったジェイソン・ロバーツです。60年代の初めから90年代の終わり頃まで、数々の作品で脇役として光る存在を放ちました。主演作もいくつかありますが、やはり脇役の作品が印象深いのです。特に1970年代、大統領の陰謀とジュリアで2年連続アカデミー助演男優賞受賞という快挙が忘れられません。バックマン家の人々公開の時、ジェイソン・ロバーツは67歳です。大家族の中、頑固で頑畜のある喋り方をするその姿には、それだけでものすごい貫禄がありました。大家族ものには、このようなご意見番的存在が欠かせないといった印象が残っております。東京バンドワゴンでは、ご意見番的存在が平泉成さんであるわけですが、今後どのような重鎮的要素を醸し出してくれるのか、ますます楽しみにしたいと思います。ま
あ、そのうち川柳とか呼んでほしいですね。
ペケポンみたいに。ということで、とにもかくにも東京バンドワゴン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。